はい、始まりました、ナリアとタックの旅の途中ということで、今回ですね、ちょっと残念なことにタックさんが今体調崩してまして、ナリア自分一人で今回はこちらのラジオを進めていこうかなと思ってる次第でございます。ゲストもいないんで完全にワンマントークショーみたいな感じになっちゃうんですけど、よろしければお付き合いいただければと思います。それでですね、今回は自分ラッパーとして普段活動をしてるんですけど、その音楽を始めたきっかけだったり、あとはそのラップというものに対してラップの魅力、あんまりラップを知らない方とかも多いかなと思うんで、ラップとはみたいなものを話してたり、でもあとは現状だったり今後のことをちょっとお話しして、今回聞いてもらってる方々に届ければなと思っております。たくさんですね、ちょっと多分次の、ラジオをやるときには戻ってくるとは思うんで、ちょっとそれまでは、自分も今連絡取れないぐらいの状態なんで、ちょっと祈ってもらえたらと思います。はい、そうですね、もう本当に最近かなり寒くて、自分の周りでもインフルエンザが流行ってたり、風邪ひいてる人が流行ってるんで、ひいてる方々もぜひ体調管理の方は気をつけて、2月残り半月ぐらいですね、過ごして春を元気に迎えたいなと思っております。自分はあんまり風邪ひかないんですけど、1年に1回ぐらいいつも毎年引いてて、どっかでやらかすんですけど、今年は まだ始まったばっかりなんで元気にやってます。皆さんも元気に頑張っていきましょう。はい、このラジオは、
全ての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、ということでですね、オープニングでも話したようにまず自分がですね、なんで音楽を始めたかっていう、始めたきっかけについて最初お話しようかなと思うんですけど、自分が今25になったんですけど、高校生ぐらいの時ですね、だいたい17、8ぐらいの時に、結構その時期って絶対その進学か就職かみたいな壁にまずぶつかると思うんですけど、そこで自分がまだやりたいことがなくて、その当時何しようかなってこうフラフラじゃないけど考えてて、就職活動みたいなのもしてたんですけど、なかなかいいあれやりたいことじゃねえなっていうのに気づいて、自分の好きなことってなんだろうっていうのを改めて考えたんですよね。その時にその音楽がもともとすごい好きで、よく歌ってたりとかしてたんですけど、音楽をやってみようと、本当思いつきですね、その時は思いつきでやろうと思って、でもどうやってやればいいかわからないんですけど、とりあえずすごい単純な発想なんですけど、オーディションを受けたんですよ、その時に。音楽のいろいろあると思うんですけど、どれがいいどれが悪いっていうのはわからないんで、とりあえずなんか調べてあったオーディションを受けてみて、それが音楽のオーディションで、でそれが結果としてはうまくいったんですけど、そのなんか一次審査二次審査三次審査ぐらいまであってうまくはいったんですけど、 ただまあそのそこはちょっと金銭的な問題もあって、結局はそのなんかゴールじゃないんですけど、そこをやるのにその事務所に入ってそのスクールじゃないですけどやるみたいになったんですけど、まあ金銭的なところで結局それはやらなくて、でどうしようと思ってたらたまたま事務所の人からなんかなんか SNS かなんかでメールを来て、それでそこの事務所に入ったんですよ。で最初よそこで、まあ、ボイトレをちょっとしたりライブ活動をそこの事務所が組んだのでしたりみたいなところからが始まってって、一番最初はJ-POP でラップをやってなくて普通に歌歌っててカバー曲を、でカバーの曲をまあ練習して歌ってたんですけど、でもやっぱりなんか音楽やってる人ってもう歌が上手いっていうのはもう結構大前提なんですよね。そっからみたいな、プラスアルファ何かみたいな。自分はもう別に音楽好きですけど、その波なんで言うてその歌唱力とかで他の人と比べてじゃあめちゃくちゃ光るところがあったわけではまあなくてですね、でもまあやろうって決めてやり始めてったわけなんですよね。でまあそこでぶつかったのが、結局カバー曲だとその人の原曲を超えられないんじゃねえかみたいな壁にまずぶつかるんですよね。そこでなかなかこううまく歌えないというか、まあうまく歌っててもなんかこうやりきれない気持ちみたいな。でも歌詞は書いたりはできるんですけど曲が作れなくて、曲自体を作ることができないんでどうしようってなって、まあそれでまあいろいろあってトラックメーカーの人と知り合って、でそのトラックをまあ作ってもらうたんですよね。でそれで初めて自分の曲を書いて作って、その曲をまあライブで歌い始めたんですけど、その曲はラップの曲なんですよね。っていうのも自分がラップがめちゃくちゃ好きで、よく歌っててラップを結構よく歌ってたんですけど、それでまあそのラップに初めての曲をしたんですけど、それで今日はせっかくなんで自分が初めて作った曲をこの後ですね聴いてもらおうかなと思うんで、この後おかけするんでぜひ聴いてみてください。お願いします。はい、では自分が初めて作った曲ですね。曲名が伝えたいことっていう名前になってるんですけど、聞いてみてください。お願いします。
好きだから大切だから今伝えよう、かけがえない友達家族、他にない宝物と気づく、たくさんの笑顔ぬくもりその全てに感謝を送ろう、どうか届くといいな心の底からありがとう Let's go。 たくさん迷惑かけました、でもその度味方でいてくれました、些細なことでも意地張ってた、あの頃の俺は生きがってた、毎日一緒にいた仲間、やることねえのにただ集まった、一人ぼっちになると悲しい、友達と交わす昔話、明け方まで語り明かした、そうこれは仲間な歌詞だ、心にしまった応援歌、顔合わせりゃすぐ大喧嘩、でもここしか俺の居場所はねえんだ、やっぱ大好きだぜこのメンバー、生まれた時から昨日の今日まで楽しい時間をありがとう、大好きだから大切だから今伝えよう、かけがえない友達家族、他にない宝物と気づく、 たくさんの笑顔ぬくもりその全てに感謝を送ろう。どうか届くといいな心の底からありがとう。 Let's go。 強さの意味
は、はい、まあ、これが初めてですね。だいたい19歳か20歳かぐらいの時に作った曲なんですけど、まあ、これは自分のことを書いた曲になってるんですけど、で、まあ、その事務所でライブ活動をしてた、それがだいたい1年か2年ぐらいなんですけど、その後で、でもそこの事務所がモデルの、結構モデル事務所みたいな、音楽事務所ではなくて、なんか、まあ、あんまりその音楽的な活動とかを重点に置いてるわけではないようなところだったってのもあったりして、まあ、どうしようかなと、その後の自分をいろいろ考えてて、時にたまたま、まあ、今自分が所属してるところの、まあ、トップドックというところから、まあ、ちょっとそれもまた SNS かなんかでこうメールが来て、でそこにまあ話を聞きに行って、そこで結局そこでやろうってことになったんですよね。で その前までにいた事務所は、まあ、そこで辞めて、まあ、今の事務所に入ったんですけど、今の事務所が、まあ、音楽事務所になってて、その自分が出会ったのが、その先輩が、まあ、ラッパーだったっていうのもあったんですけど、そこで初めて なんか持ってきて歌ってみたいなので歌った曲がラップの曲だったんですよね。でそれからいいじゃんみたいになって、ラップをじゃあ実際にやっていこうっていう、その自分の中のこう形じゃないけど、こう何をするかみたいなのがそこで固まって、そこから走り出してったっていう感じですね。で、まあ、またそこからラップの曲を作っていったり、ライブ活動をしてったり、で、まあ、まあこのラジオしていたりっていう現状にどんどん進んでってるわけなんですけども、でもね、やっぱりなかなかですね、その難しいですよね。何がをしたいかっていうのは、まあ人それぞれだと思うんで、どこがゴールでどこを目的としてやるかっていうのは、もうその人によってやっぱ違うんで、まあ自分の中ではそれが多分まだその時定まってなかったんですよね、何がしたいかが自分でも。でもまあラップをやりたいっていう気持ちがあってラップをやり始めてってわけなんですけど、まあ、それで今に至ってるんですけども、そのじゃラップとはっていう、最初に話してその何がじゃあいいのかっていうところ、今あのテレビとかでフリースタイルダンジョンとか、あとまあ結構その YouTube とかでは結構そのラップの曲とかが上がってたり、結構流行ってきてるみたいなんですよね。あんまりでも日常生活してたら普通の人ってそんなには聞かないかなとは思うんですけど、あでも結構最近は有名になってきてるのかなっていう感じはあるんですけど、あのなんかラップってお経みたいじゃないですか、こう今こうかかってるんですけど、音程がそんなにこう激しく強弱したりはしないし、なんかビブラートとかもあんまなくて、知らない人とかは結構ラップは難しいよねみたいな言われることは多いんですけど、そんなことはまあなくて、むしろそのバラードとか普通の曲の方が自分は難しいなと思ってるんですけど、何個かまあラップの魅力みたいなのがあって、もう一番は、自分の中での一番はその韻を踏むっていう行為があるんですけど、あの母音をまあ踏むんですけど、なんか例えばなんだろうな、まあ、ナリアっていうナリアだとアイアが母音なんですけど、そこで こう韻を踏んでいくっていうので、その韻を踏むことでメロディーを作っていくっていうのが、まあ、ラップのまず一つの魅力なんですけど、例えばまあ俺がナリアっていう言葉で上がるさマジな話、神が変わったライムここで披露するぜみたいな、こうタタタタタタみたいな感じでこう母音を踏んでいくみたいなっていうのが、まあ韻を踏むっていう行為がまず韻あのラップの一つで魅力。もう一つがあのフローって言われるものがあって、フローはあのすいませんね、なんかあの俺ラップのことめっちゃ詳しいしそんなん知ってるよっていう人がいたらちょっとなんか重複しちゃう説明になっちゃって申し訳ないんですけど、あのフローっていうのがあって、あの音程とかまあ抑揚とかっていうんですかね、簡単に言うと、なんか例えばディズニーランドっていうワードのフローの付け方とかではいろいろあるんですけど、ディズニーランドって普通に言えば冬パターンとディズニーランドとかディズニーランドとかディズニーランドとか、なんかこうなんていうんですか、鉛みたいなっていうのでメロディーを作るっていうのがまあフローなんですけど、そのフローと韻みたいのをまあ駆使する、プラスアルファまあ内容はまあラップに問わずなんですけど、そういうのでこう韻を踏みながらかつメッセージ性をこう書きたいこと気持ちをぶつけるかつフローをするっていう、結構こう確かに簡単なんですけどこうやることはあるんですよね。それで韻を踏んでいいフローをしながら自分の伝えたいことをバーンって伝えられたらめちゃくちゃ気持ちいいんですよね。あ、なんかやったったわみたいな感じになるんですよ。そういうところがまあラップの魅力かなと自分は勝手に思ってる所存なんですけど、それでまあ普通の曲ももちろんまあ韻はないかもしれないですけど、そのフローみたいなのとかメッセージ性はあるんですけど、まあ、あとやっぱ音程がないんでキーをこうピッチみたいなのあるんですけど、あんま外れるっていうのはまあそんなにないっていうか分かんないんですよね、その外してる外してないが正解が。それはまあなんか自由で楽しいところなんですよね、自分としてはなんですけど、ぜひあのラップをあんま私普段僕聞かないなって人はちょっと聞いてみてもらえたら。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは、
DJ 唐沢初めて1回も噛まずに収録を終える、
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ服飽きない
の3本かもしれない、唐沢和道のラジオ始めたんだが、
聞いてね
ー。ご案内いたします、東京ネットラジオ前が参りました、第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
佐藤明宏の
アンチエイジトゲジミの
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ、トラチ
お疲れさんでジャポン、
お前ら絶対聞けよ、
うるさいんだバカチング、
ジャポン。
はい、もうエンディングなっちゃったんですけど、すみません、ちょっとグダグダな感じになっちゃったんですけど、まあ何が言いたいかっていうと、ラップはいいぞっていうことを少しでも伝えられればいいかなと思って今回はお話をさせていただきました。まあもっと言うとさらに奥深いこととかもっとこう緻密なところっていうのはいろいろあるんですけど、まあ、ざっくりその韻とフローってまあ、あとメッセージっていうのが、まあ、大まかに自分の中では大切かなって思ってる部分で、はい、まあ、ぜひラジオ聞いてる方はラップ聞いてみてくれたら、まあ、もちろん J-POP もめっちゃいい曲いっぱいあるんで、 そっちでも全然いいと思うんですけど、まあ、そもそも音楽っていうものに触れ合ってもらうと、いろいろこうなんか考える気持ちがテンションが上がったり萎えたりっていう、この喜怒哀楽が音楽でできるっていうのがまた一つ素晴らしいことかなと思っております。それでですね、自分はちょっとあんま告知特にないんですけど、まあ、毎月一応レギュラーのイベントで渋谷でライブやらせてもらっててですね、第2火曜日かなの夕方5時ぐらいからですね、渋谷でライブをやってるんですけど、まあぜひよかったらまあ来てもらったり、あとはまあなんだろうな、普通に結構今ラップのライブとかも多くやってるみたいで、そういうなんか普段行かないようなところに足を運んで、そういう音楽に触れ合うとすごい刺激的になって、また新たな何かが自分との新しい何かに出会えるかもしれないんで、ぜひ行ってみてください。ありがとうございました。ナリアでした。